核融合ニュースダイジェスト。いやーレーザー来てますね。
いやレーザーが来てますよね最近ね。
ね、
いやほんとね、どこもかしこも飛んでますよね。
何がですか、レーザーがですか。
なことねえか。この番組は最近何かとメディアを騒がす核融合ニュースをプラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に切る正しく面白いポッドキャストです。お届けするのは大阪大学のイバナです。そして
九州大学の武田と
ヘリカルフュージョン社の後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザ・アウトリーチの支援を受けて活動しています。
うん、やっぱり最初はイバナさんがレーザー飛んでるとかって言ったのは、多分最近本当にレーザーの記事日経とか新聞でもたくさん出てるんですよね。特に今これ収録してるのが、はい、9月の頭なんですが、8月21日の日経新聞でもこの核融合から火星探査機までレーザーで挑む大阪大学初進行という見出しで、大阪大学スタートアップエクスフュージョン大阪府吹田市はレーザー方式の核融合実現に取り組んでいると。2050年頃にはレーザーを動力圏にすることで往来にかかる期間を短縮できる宇宙分野、さらには核融合発電をきっかけとして新産業が創出される可能性があるということで大変盛り上がっているわけですが、今日はそれでゲストをお呼びしてるんですよね。
そうですね、実は今日はここの記事にも紹介されているエクスフュージョン社代表取締役であったんですか、松尾社長に来ていただいてます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。松尾さん、
エクスフュージョンの松尾です。
いや松尾さんありがとうございます。いや松尾さん、この日経でもインタビューが出てるんですけれども、いきなりこう日本のレーザー研究は世界でもトップクラスだと、で日本の高度な技術力を生かさない手はないというふうにすごく前向きな発言をされていらっしゃいますけれども、よろしければまずちょっとした自己紹介から始めていただけますか。
はい、私ここの記事に大阪大学初とあるんですけれども、まさに私学生の頃、まず大阪大学レーザー科学研究所と前のところでレーザー核融合の研究をしておりまして、まあ、そこで博士を取得しました。でその頃からレーザー核融合研究ずっとやってたんですけれども、やっぱりその日本の、特にそのレーザー核融合で使われるようなパルスレーザーの研究とか開発っていうのは、世界から見ても非常に高い水準にあるなというのは感じていて、その後一回アメリカに行ったんですけど、やっぱり日本の技術力を生かしたいなということで、帰国してこの会社を作りました。
松尾さん、実は多分我々若手研究者と言ってる中で一番ダントツで若いと思うんですけど、今おいくつですか。
今30歳で今年31歳になります。
松尾さんも30になられたということで。
そうですね、創業した時は20代だったんですけど。
松尾さん、20代で起業されてたんで、フォーブスアンダーサーティーかなんか乗ってましたっけ。
いや、それには乗ってないですね。フォーブスさんで言うとライジングスターでなんかそういう受賞したことありますけども、ちょうど言おうと思ったのに、30歳の時に応募しようとしたら30歳はダメだったみたいで、
30歳より。
そうなんですよ。
でもいろいろ受賞されてるんで、もう何が何やろって感じですね。
やっぱり若いっていうところもあって、注目しやすい、評価しやすいみたいなところはあるのかなと思います。
で松尾さん、本当に物怖じせずに物事をすごくおっしゃる方だから、本当にすごいですよね。若手の経営者の鏡みたいな感じだと私は思ってるんですけれども、今回ここでも渡米して研究を続けたが、実用化を考えた時日本の技術力を生かさない手はないと日本に舞い戻ったというふうに書いてあるんですけれど、起業するために舞い戻られたんですか。
そうですね、起業する前はカリフォルニア大学サンディエゴ校っていうところで、研究者として働いてたんですけれども、起業するには辞めるしかないということで、そこの職を辞して日本に帰国して会社を作りました。
いいですよね。このポッドキャストいつも若手研究者っていう風に言ってるのに、ポッドキャストのディスクリプション見ると若手研究者かっこおじさんになってて、私若干傷ついてるんですけど
ただ日本って物理学会の若手奨励賞とかもあるんですけど、若手はそこで定義されてるのが39歳以下なので、39歳以下であれば若手っていうふうに分類されるんだと思いますけどね。
そうですよ。
なるほど。
あれ、僕がかっこおじさんって書いてるのは、おじさんっていうことをかっこよくしていこうっていう気持ちを持って、ネガティブな意味で捉えないでねっていうことで書いてます。
怪しいな そうですよね。でしたら X フュージョンさん創業が2021年ということで今3年目かと思うんですけれども、 X フュージョンさん自身、まあ、ここではいろいろな応用があるというふうに日経では書いてありますけれども、まあ、どんな会社なのかも少し教えていただけませんか。
はい、まあ、約2年前に創業した会社ですけれども、オフィスが大阪大学の中にありまして、であとはハードウェアの開発拠点として浜松にも拠点があります。で基本的にはレーザー核融合商用炉を目指した研究開発を推進していくということで、まあ、この2拠点を中心にですね、特にハードウェアの開発研究っていうのをどんどん加速してやっていっているというのが現状です。なんですけれども、やっぱりそのレーザー核融合っていうのは、うん、レーザーっていう応用範囲の広い技術を扱っているということもあるので、まあ、それをやっぱり多用途に展開していきたいなという思いもあってですね、まあ、そういった応用研究っていうところにも励んでいると。例えばレーザー加工とか、まあ、ここで書いてある宇宙デブリの除去みたいなものは結構将来的な話になるんですけれども、まあ、手前のところでは加工みたいなことも、うん、チャレンジしています。
いいですね。まあ、今浜松にも拠点があるというふうにおっしゃったのは、共同創業者で森先生という、これもまたカッコつきの若手研究者がいらっしゃるんですけれど、
カッコおじさんっていいんですか？
そこまでは言いませんけど。
そうですね、熱い思いを持ったおじさんが浜松にいるので、まあ、そういう意味でも、うん、まあ、浜松に拠点があるっていうのもあるんですけども、まあ、もともと日本のレーザー核融合研究っていうのは大阪大学レーザー科学研究所を、まあ、中心としながらも、浜松にある光産業創成大学院大学さんとか、まあ、他の大学でも、まあ、共同研究を通じて一緒にこれまでやってきたという歴史がありますので、まあ、2拠点でやっているということになります。
うん、いや今回松尾さんの話聞く中で、まあ、もちろん仕事の話もすごい大事だと思うんですけれど、若手の方がどうやって起業していくかであるとか、こう学生の方々に起業どうやって促していくかって話もすごく重要だと思っていて、で松尾さんよく、まあ、若手夏の学校というのがプラズマ核融合があるんですが、松尾さんそこの卒業生というか元校長でもありますし、いろいろ若手の方々と話していると思うんですが、若手の方々の起業に対する意識って最近どうなってますか？
まあ、正直言うと私ももともと研究者としてやっていこうとしてた身だったので、まあ、その特段起業について語れるほどの、まあ、知識とか持ち合わせてないんですけれども、ただこの前といいますか、よく最近大学で講演する機会をいただくことが多くなってきて、でこの前の東大に行ったんですよね、うん、東大に行って、まあ、ちょっとその講演まで時間があったので、まあ、学校の中 の, スタバに行きまして、うん、でスタバでコーヒー飲んでたら、その前にいる学生がですね、まあ、シードラウンドで1億円調達ってどう思うみたいな、そういう話をしてて、僕その
いいです、ね、
大学でシードラウンドっていう言葉を聞くことになるとは、まあ、僕が学生の頃はそんなこと想像つかなかったですし、まあ、そういった意味ではなんかその企業意識というか、まあ、少なくとも意識の部分は、まあ、皆さんこう企業という選択肢もあるんだっていうのが、まあ、どんどん浸透してきたんじゃないのかなとは思いますね、
うん、僕は早く松尾くんにめちゃくちゃ出世してもらって短大にスタバを作ってもらいたいですね。
そうです、できるという噂もあったんですけども、まあ、ちょっとまだ
一応病院にね、病院にありますよね。
まあ、そうですね、病院にあります。
工学校に作ってほしいですね。
そうですね、なるべくこっちに寄せていきたいですね。
そうですよ、そこで VC を誘致してガンガン反対も盛り上げていきましょう。
頑張ります。
いやいや、すいません、はい、でも松尾さん筆頭にレーザー核融合盛り上がっているところと思いますが、それを踏まえて今日僕らがずっと温めていたニュースがあるんですよね、武田さん。
そうですね、もうこれいつ紹介しようかっていうふうに最初からずっと思ってたんですけれども、ここはやはり松尾さんに登場していただいた回に紹介しなければいけないと思っていたニュースが一つあります。でそれはですね、もともとは昨年の年末のニュースだったかと思うのですが、まずはネイチャーダイジェストから記事を読んでいきます。米国立添加施設がついに核融合添加を達成ということで、米国立添加施設の研究者たちはついに投入したエネルギーよりも多くのエネルギーを生成する核融合反応を発生させることに成功した。世界最大の核融合施設の科学者たちが史上初めて核融合反応の点火に成功した。点火とは核融合反応を起こすのに投入した以上のエネルギーを生成することである。今回の実験は米国の国立点火施設 NIF で2022年12月5日に行われ、 同13日にバイデン政権がその成功について発表すると、世界の核融合研究コミュニティは大いに沸いた。この研究の目的は太陽のエネルギー源である核融合反応を利用して地球上で無限に近いクリーンエネルギーを作り出すことにあるということで、このニュース、核融合業界、さらに言えばもう少し広い科学業界でも大変話題になったんですけれども、松尾さん、このニュースどう思われますか？
まあ、率直に言って驚いたっていうのがありますね。あの、我々まあ2021年の7月に創業しているわけなんですけれども、まあ、このニュース、まあ、約1年ちょっとで、はい、まあ、こういったニュースが出てきて、で実はな、私創業するときに、うん、まあ、こういったニュースが、まあ、ある意味こう期待される年度といいますかっていうのを予測して、まあ、起業したんですけど、うん、それがだいたい約3年だったので、なんか1年ちょっとでなんかこういう成果が出たっていうのは、うん、まあ、素直に驚いて、なので私自身もあの最初は本当かなっていうふうに思ったんですけども、うん、まあ、実際調べてみたら本当だったっていうのはありますね。
うん、松尾さん自身はね、NIF、まあ、このアメリカのレーザー核融合の施設ですけれども、 NIF のある程度インサイダーなんですよね。
一応その行ったことはあったりとか、まあ、共同研究者の中にもちろんリバモアの方いらっしゃいますし、まあ、特に大阪大学レーザー研の人とは結構関係性深く共同研究されていると思うので、まあ、そういった意味では、まあ、内容も、うん、よく知ってたというか、でこの、メーリングリストみたいなのが、まあ、あって、で最初に多分そこでこうバッとニュースが流れたんですよね。で、まあ、そこから、まあ、これは本当なのかみたいな、で、まあ、噂によるとなんかその中国のニュースかどこかでちょっとそのリークみたいのがあったので、やっぱり公式な見解を出さないといけないっていう判断で、まあ、こういう公にしたんだとは思うんですけれども、うん、まあ、NIFの人とはまあ比較的一緒になって共同研究したことはありますね。
そういう共同研究があってある程度内情が分かっていても3年かかると思っていたのはどういったところに理由があったんですか？
一つは実験回数がものすごく限られてるっていうことですね。でローレンセブンも国立研究所って2009年にできて、うん、まあ、2011年からまあこういった核融合研究のプログラムを走らせてたと思うんですけれども、実はこれまで累計でレーザー核融合の実験といわれるものをしたのって120回ぐらいしかないんですよね、うん、なので年間数十ショットぐらいしかしてないっていうことになるわけなんですけれども、うん、まあ、そんな少ない、まあ、言ったら実験回数でこんなにも早く実験結果が出るとは思ってないっていうのも、よく、まあ、プラズマ実験とかっていうのはやっぱりその、まあ、プラズマってなかなかこう数値計算だけでは判断できなかったりするところが多分にあって、やっぱりその実験をしながら改善点をどんどんどんどん見つけていく、それはまあ磁場であってもレーザーであっても同じだと思うんですけれども、結構実験回数って重要だと思うんですよね。でその中でこうこんな少ない回数でこんな成果出るんだなっていう、まあ、そこでだから、まあ、僕の認識とのギャップがあったっていうのはあります。
なるほど。あと僕にもらうのね、なんか何言うか忘れたんですけど大丈夫です。で今回 の記事、これ点火って書いてありますけど、2、3年前にもなんか似たような記事が NIF から出たような気がするんですが、その去年のニュースとその前のニュースの違いっていうところもちょっと教えてもらっていいですか？
はい、まあ、我々そのレーザー核融合ではその重水素三重水素の燃料をですね、まあ、レーザーを使って圧縮加熱して、まあ、いわゆる点火条件っていうのを達成しないといけないんですね。まずはでその点火条件っていうのは、まあ、約1億度以上の温度にプラズマをするっていうところと、あと密度でいうと 200g/cc なので、まあ、固体密の1000倍くらいですかねに到達させて、で、まあ、それを、まあ、点火、まあ、ただ、まあ、今回のこの燃焼、まあ、これは点火というよりは燃焼っていうことだと思うんですけれども、まあ、点火をすると要は核融合が起こる条件が達成されたっていうことなので、うん、で核融合反応が起こるとご存知の通り、まあ、中性子とヘリウムが出てくるわけなんですけれども、まあ、中性子はまあ外に飛んでいって、まあ、ブランケットみたいなので回収されて熱になって発電されると。ただヘリウムの方はまたその核融合燃料の中でエネルギーを落とすんですよね。で、まあ、これまあ自己加熱って呼ぶんですけれども、そのヘリウムの自己加熱が、うん、まあ、核融合プラズマがエネルギーを損失する割合に比べて大きい時に、まあ、燃焼フェーズっていうのに入って、いわゆる核融合が連鎖的に反応を起こせるような状態になるっていうのを、まあ、我々燃焼と言ってるんですけれども、まあ、今回のこの2022年の12月の成果っていうのは、まあ、点火というよりはその燃焼プラズマが見えた っていうところが、まあ、一番大きなあのところでして、うん、まあ、燃焼プラザも見えてるので言ったら今後もっとあの改善をしていけばこの核融合反応が、まあ、言ったらこれは今断続的にというよりは連鎖反応が起こっているということなので、そのバーッとあの、うん、もっともっとあの大きな出力を得られる可能性があるというので、まあ、期待されているんだと思います。
うん、まあ、今のお話聞いていると後藤先生、あのプラズマのあたりですとか非常に磁気と近いところもあればレーザーと磁気でだいぶ違うところもあると思うんですが、そのあたり少し解説していただけませんか。
あ、はい、そうですね、まあどちらも一定以上の、まあ、温度と、まあ、密度と、まあ、それは閉じこもっている時間を、まあ、目指すわけなんですけども、まあ、先ほど松尾さんからあったように、うん、レーザーの方はものすごく密度が大きいので、まあ、そういう意味ではあの時間はすごく少なくてもあの同じ条件を満たすこと、あの掛け算が重要なので満たすことができるんですね。で、まあ、その意味ではだから多分磁場の方はこのいわゆるその点火って言われるような要するに核融合を起こす条件に持っていけば、まあ、基本的には定常のプラズマなのでもうそれすなわちイコール燃焼になるんだと思うんですけども、まあ、レーザーはそこが多分ちょっと違っていて、そのまさに完成核融合って言い方してますけど、まあ、そのレーザーでギュッと圧縮して、まあ、私が解説するのもなんかおこましい感じですけども、レーザーの燃料がとどまってる間にあのことを起こそうとしているので、まあ、その間にちゃんと燃えるか燃えないかっていうところが多分点火と燃焼の違いなのかなというふうに思ってるんですけど、その火種がついてちゃんと全体が燃えるのか、まあ、火種がパッとついてたところまでにとどまってるのかという、でそれが多分数年前のニュースと今回の違いで、まあ、そこは大きな進歩なのかなというふうに私も、思っています。もし違ってたら松尾さん訂正ください。
あ、いえ、あのすごく詳細な解説ありがとうございます。まあ、簡単に言うとその2021年の8月に1回ニュース出てるんですけれども、その時はまあ本当にパッと燃えただけで、今回2022年の12月のニュースっていうのは、うん、まあ、パッと燃えただけではなくてそれがまあ燃焼フェーズに行ったということなので、燃え広がって、まあ、ある程度核融合反応がまあ継続するような状態を達成できたっていうのが、まあ、大きな違いだと思います。
うん、なるほど。まあ、これこのニュースにいろんな方々がいろんな反応しているわけですけれども、まあ、批判というか、あ、一つよくある意見として、これがすなわちその次のエネルギー利用発電につながっていくとは限らないというような批判の記事というのもたまに見かけるんですが、そのあたりはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
あ、これはの全くもっておっしゃる通りでして、まあ、これはあくまで実証研究なんですね。で当然この1を超えたっていうのが非常に分かりやすい指標なので、まあ、その点に関しては素晴らしい成果だと思いますし、まあ、そこに対して批判を加えるっていうことは誰もできないと思うんですけれども、まあ、ただ、まあ、その実用炉、まあ、いわゆる商用炉っていうところを目指そうとするとまだまだ技術開発がまあ課題としてたくさん残っているのは事実でして、例えば今回のこのリバモアの成果というのは2メガジュールのレーザーを使って約3メガジュールの出力を得たっていう成果なんですね。でこれ原因でいうと 1.5 っていうことになるかと思うんですけれども、ただ2メガジュールのレーザーを作るのにこのリバモアというレーザーの名前ニフレーザーというレーザーあるんですけれども、昔のガラスレーザーのテクノロジーを使っているので電気からレーザーへの効率っていうのが 1% 以下なんですね。で約300メガジュールのエネルギーを使って2メガジュールのレーザーを作っているということで、まあ、いわゆるシステムとして見ると300メガジュールが3メガジュールに減っているっていうことなので、まあ、0.01、まあ、いわゆる100分の1になっちゃっていると、まあ、そこがまず一つ大きな課題としてまだまだ残っているので、その電気からレーザーへの効率っていうのをまず改善していかないといけないですし、あともっとクリティカルなのはこの実験というのは8時間に1回しかできないんですね。これはガラスレーザーの特徴でもあるんですけれども、うん、ガラスっていうのはものすごく大きくするのは結構簡単なのでエネルギーは出しやすいんですけれども熱伝導がものすごく悪くてですね、1回ショットしてしまうと、うん、まあ、クーリング、まあ、つまり冷却するのにものすごい時間がかかってやはり、まあ、その待つ必要がある。ただ、まあ、実用炉、小用炉ということになりますと、まあ、この繰り返し数がだいたい1秒間に10回以上必要だと言われているので、まあ、約10万倍以上ですね、この繰り返し数を上げないといけない。 で、私がまあ日本の技術が優れてると言ったのはまさにその効率的なレーザーを作るですとか繰り返し数の高いレーザーを作るという部分で、まあ、非常に日本可能性があるんじゃないかなと思って、まあ、この会社を創業したというのもあるんですけれども、まあ、リバモアの成果もちろん素晴らしい成果ですけれども、まあ、今後商用炉に向かっていくためにはまだまだやらないといけないことは多いかなという印象ですね。
ありがとうございます。お二人何かありますか？
そうですね、あのガラス方式を今使っているのが2区で、今後有力となっている方式っていうのはどういう方式になるんですか？
これもあの2パターンありまして、一つはこれまであの使ってきたガラスを改良していくっていう方針ですね。これは多分まあアメリカのリバモアとかもやっているんだと思うんですけれども、例えばガラスを薄くして、であの普通は一つの大きなガラスを冷やすっていうことをするんですけれども、そうではなくて薄い、まあ、スプリットガラスっていうんですけれども、薄いガラスを何枚も束ねて、まあ、その間をまあ冷却することによって、まあ、表面積を増やすっていうことであの冷却能力を稼ごうとかですね、まあ、そういった工夫がまあ凝らされていくっていうのは一つあるんですけれども、まあ、やっぱりあの材料自体の特性として熱伝導が悪いっていうのがあるので、まあ、結構限界がありまして、なのでまあ新しい材料として期待されているのはセラミックスっていう材料です。でセラミックスってまあ要は瀬戸物のことなんですけれども、まあ、非常にあの熱伝導が良くて、まあ、お茶碗ってだいたい色がついちゃってるんであれなんですけれども、それの透明なものを作って、でそのセラミックスをレーザーのバイアスとして使って発信するレーザーというのが、まあ、繰り返し数が高く出せるようなレーザーになってくるんじゃないかなと考えています。
いやー、どうもありがとうございます。やっぱりなんか松尾さんすごい慣れてらっしゃるというか、話が入ってきますね。わかりやすいですね。
こんだけクリアで分かりやすく話してもらえると我々の仕事がなくなってありがたいですよね。
まさにまさに。いや、でまだまだあのすごくたくさんお聞きしたいこともありますし、あのご紹介したいニュースもあるので、次回もちょっとぜひこのままご登場いただけたらなと思ってます。ということで今回はこの辺にさせていただいて、また次回皆さんお楽しみにしてください。それでは今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。